皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日はヤギ座満月についてお話しさせていただきたいと思います。それでは、お時間が許す限り最後まで聞いていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、6月25日、午前3時40分ですね、明け方です。ヤギ座の位置で、月が、3度46分で、満月を迎えます。最近梅雨のせいか、雲にかかっていてね、月が見えない日が多いんですけれども、たとえ、お天気悪くてもですね、月の影響というのはしっかり皆さんに届いていますので、ぜひね、満月を使っていただきで、運気を上げていただきたいなと思います。今回の、ヤギ座満月の使い方のポイントなんですけれども、自分のことについてプライベートでもビジネスでもパートナーだったり、その相手に意見を求めやすいタイミングでもあります。で、これはですね、相談ごとに適したタイミングではないかなと思います。そして相談ごと相手からね、自分が相談ごとをされたら、あ、この人はちょうど満月のエネルギーをキャッチしてるんだなと思ってですね、今ね、その方は十分に頑張っているっていうところがある方 と思いますので、まず十分に頑張っているっていうことを認めてあげて、しっかりとその気持ちをね、受け止めて分かってあげるということが大事だと思います。そしてですね、自分自身も、相談事をするときに相手の気持ちに寄り添うということ、寄り添ってその意見を聞くということを、するといいのかなと思います。そしてですね、自分自身のね、主張ですね、自分ってなりすぎたりとか、すると、対人関係においてですね、配慮のない人みたいな風に解釈され誤解されちゃうかもしれませんので、出しすぎないということも、大切かと思います。それでは、基本的な満月の使い方について、簡単にご説明します。満月は、息を、吸って吐くっていうところの、吐いての状態になります。ここから先2週間ですね、次の新月に向かって、次の新月が、蟹座の新月ですね。これは自分の脱皮みたいな感じになりますので、その新月に向かってですね、今まで蓄積してきたエネルギーを自分なりに正しい方向に出して物事をスムーズに運ばせましょうということです。エネルギーの方向性というのは、私が考えるエネルギーの方向性だったり、使い方なんですけれども、人はね、いろんな役割を持っています。例えば私は妻であったり、母であったり、一人の先生術師でもあるし、フォトグラファーでもあります。で、たまにビジネス交流会の司会とか主催っていうのもしているんですね。で、現代人は役割は一つしかないっていう人は本当少ないと思うんです。で、たくさんの役割をこなさなければいけないとするならば、そこに費やす時間が少なくても注ぐエネルギーが、小さくてもですね、途中やっぱりそれをね、工程を楽しんだりしながら自分なりのスピードでゴールにたどり着けたら、楽しいと思いませんかということなんですね。こんなことをイメージしてもらえたら分かりやすいかと思うんですけれども、船が自分の体だとします。船です。で、船の能力っていうのは自分の能力だったりとかもします。で、波ですね、海の波は、天体の動きで、風が私が訳した天体からのメッセージだとします。これから大海原を航海して目指すゴールに、到着するためには、できるだけ自分なりの、最短でスムーズで楽しい航海にしたいと思いませんかということを、私はお伝えしたいと思います。あくまでそれは自分なりで、楽しいとかね、こうしたいっていうものであって、人と比較したり限界を決めずにっていうのがポイントなのかなと思います。 自分が持っている魂の方向性に関して役割がたくさんある分だけゴールに向かうエネルギーが小さくても天体が教えてくれる波に乗せる、そのね船を動かした後は、風がお手伝いしてくれるということなので、自分なりの波に乗って目標やゴールにたどり着くということがストーリーです。これが人生の戦略にもなるかと思います。なので、私に気づくとか私に出会うというのが、悟りになるということです。で、ここから先ですね、満月のメッセージをお伝えしますけれども、自分の中でああこうかなというふうにふわっと浮いてきたら、それがあなただけの正解なので、ぜひ自分を受け入れてみてください。まずヤギ座満月の役割です。これはヤギさんってですね、実は、おじいさんみたいな顔してると思いませんか？ヤギ座はですね、長い人生を生きたおじいさんなので、例えばですね、おじいさんたちは忍耐をすることを覚えています。そして豊富な経験があります。そして専門的な知識を持っているということで、それらの、ね、経験を踏まえて、組織を束ねる、長になるとかですね、政治とか権力っていうことも、しっかりと握って、それを運用することができるっていうのがヤギさんの、役割なんですね。で、ヤギ座は地のグループですね。おうし座、乙女座、ヤギ座というこの物質的なものをとても大切にしているこの地のグループの人たち。で、ヤギ座の、得意分野は、社会的な評価を得ることだったり、役割とか組織、権力というものに、意味があります。で、それを得るためにコツコツ忍耐強く、努力して、とても、慎重である、そうして結果主義でもありますので、実力があるものとか古いものとか伝統的なものを好みます。古いものって今でも残っているっていうのは、やっぱり結果を残しているから、人に幸せを与えてきたものだから、だからヤギ座さんはすごくそういうものを好むんですよね。で、結果結果っていうの、結果が行き過ぎてしまうと、実は他の星座からしてみると野心があるというふうに思われたりもします。自分自身である太陽と、その反対側に自分自身の内面を表す月があります。心で思っていることをなかなか表現できない、葛藤しているという状態が満月です。相手の気持ちや今どんな風に思っている、そしてそれに協力することはできないのか、自分が社会に与える役割って一体どのようなものなのか、それを探っている状態なのかもしれません。それを考えるにあたって、次に移す行動によって自分自身の理想や成長に向かっていくことができます。自分自身の理想や成長って一体どういうものなのかな、それを、考えると、きっと多分、うまく行動に移せるかもしれませんので、そうやって逆算してみてください。まず、ヤギ座のテーマと、カニ座のテーマをちょっとお伝えしますね。はい、なぜヤギとカニなのかなんですけれども、ヤギとカニって反対方向のものなんですね。それをちょっとお伝えします。社会的評価を得ることだったり、役割だったり、組織だったり、権力だったり、コツコツ忍耐強く努力してそれを得るっていうことがとても大切にしているヤギさん、そしてとっても慎重です。結果のためには、伝統的なものとか古いものは結果を残しているので、それに対してすごく価値があると思っています。そしてそのヤギが月がいるハウスが7ハウスです。7ハウスは結婚とか契約とかパートナーシップ、もしくは契約とか公共という意味もあったり、また裁判ですね、1対1の争いっていうこともあります。月はですね、自分の心7ハウスにあり、そして太陽は自分自身の1ハウスにある。なんだかね、今回は、自分と相手の意見の対立とか心の葛藤を表現しております。 自分をね、守りたい気持ちっていうのが強くって、またね、信頼を得られた時の喜びとか、大切な、ね、家族の役に立った時の喜びっていうのを知っている蟹座さん。とても蟹座というのは仲間意識も強いです。自分を守るというのも、あと家族を大事にしたいという思いもすごく強い。蟹座は防御の意味もあります。そしてですね、感情がとても優先しがちな蟹座さんなんですよね。この蟹座の心が防御に出た時に、外に出る反応としてはハサミを持って攻撃しにかかってきます。なので、感情的になりやすいというのも蟹座さんの特徴なんです。でもその奥にはですね、何かを守りたいっていう軸があって、でそれがですね、活動級なので、蟹座さんっていうのが活発にこう外にエネルギーが出やすいんですよね。で、それがですね、親切だったり、またね、行き過ぎるとおせっかいになるのも特徴です。いらない手出しをね、ついついしたくなるのも蟹座の特徴です。過保護なお母さんってね、ついついこうなんかやっちゃったりとかします。でそれがね、魚座の木星や、魚座さんですね、相手を大切にするとか共有したいとか優しい気持ちがすごく持っている、魚座さんに、そこにラッキースターの木星だったり、自分の理想とか理想の社会と言っている MC というものにつながっています。ついついね、手や口を出すことを、求められてもいないのに出してしまう、そんな守る気持ちやが、強く働きやすい、行動に出やすいという蟹座さんと、それに対して山羊座は個人のことよりも社会全体のこととか、その先に実は自分のね、社会評価を得たいという野心も同じようにあります。そんなね、社会や相手がとても気になるタイミングなので、相手の意見をまた求めやすくなるということなんですよね。自分の気持ちを分かってほしい、自分社会との折り合いをつけたいというふうに、本当は思っている、のかもしれませんね。ただですね、蟹座さんっていうのは、表現の仕方がですね、でもみたいな感じで言い訳をちょっとしやすいんですよね、蟹座さん。もしくは言い訳しないか、すごい隠すんですよ、甲羅があるんで。すぐにね、守りに入るんですよね。それもまた守りなんです。で、そのね、自分の気持ちは分かってほしい、でも表現するのがすごい不器用な、そんなね、蟹座さんですね。そしてですね、自分を犠牲にするまでも頑張るというのも蟹座さんの特徴です。なので、自分を犠牲にするまでも頑張る必要ないんだよ、あなたの気持ちはとても分かってるよ、頑張っているのはすごく分かるよ、そろそろ手放してみるのはどうかな、頑張りすぎずに、もし手放すことができたら、お互いね、支え合いながら優しい社会を作り上げていくことはできるんじゃないかなっていうような解釈ができるのかなというふうに今回は思いました。また、専門的な解釈になるんですけれども、7ハウスの、この相手という意味のパートナーという意味のハウスがですね、実は射手座からスタートしています。で、射手座の主星というのは木星です。この木星が社会の評価を表す10ハウスにいたり、魚座にいるということから、相手の気持ちとか意向に寄り添うことによって、自分のね、さらなる成長をするポイントがわかります。そしてですね、その成長はですね、太陽、自分自身に向かっているんですね。このことから、自分の成長だったり、例えば自立、もしひいてはご利益につながるということを示しております。 なので相手の気持ちに寄り添うというのは今回自分の成長につながったりとか自分のご利益につながるということなんですね。で、1ハウス自分自身がテーマのハウスなんですけど、これが、双子座からスタートしています。好きなことを仕事にするとか好きなことについてたくさん知識を身につけた、よしじゃあそれを生かして自分自身を表現しようと始まりのタイミングが今回のヤギ座満月の意味なのかもしれません。前回のテーマからの引き続きなんですけれども、ここポイントなんですが、前回のですね双子座新月のテーマというのは自分自身の好きだったりワクワクすること、仕事や健康について深掘りをするとか振り返りをするというテーマでした。そしてですね、そこにはまだまだ、理想と現実とのギャップを感じやすいっていうのが、前回の新月だったんですね。で、なのでそこに対して現実を見据えた計画を考えましょうというのがメッセージでした。今回は、その波を引き継いで周りの人とどう協力し合いながら自分のやりたいことを成り立たせるかというのがテーマになりそうです。そして、自分の過去とか土台とかドラゴン、まあ自分の過去とか土台はドラゴンテールで見るんですけれども、時代とは反対方向を示すのがドラゴンテールの意味なので、お仕事の場では現実を見ないでも高い理想や理念ばかり哲学を語っちゃうというのは自分自身を湧き立たせることの原動力になるかもしれません。せっかくね身につけた高い理想とか理念とか哲学、それを土台にして生かしきらないと、もったいないですよということですね。そしてですね、その、高い理念だったり理想だったり哲学を持ってじゃあどの方向に向かっていくのかというのが、これが今度はドラゴンヘッドの方を見ます。ドラゴンヘッドは社会の方向性を示していますので、たくさん集めたこの情報で、翻弄しやすい状態にもなってしまいます。これを乗り切るためには真面目にをテーマにしようと思います。この試練を乗り越えてこの結果を手に入れることができるということです。ドラゴンヘッドは、今回水瓶座の土星、双子座のドラゴンヘッドが調和の角度をとっていますので、そして土星には年上という人の意味もありますが、年上の人や経験値の高い人という意味もあります。そこからですね援助されるっていうこともありそうです。で、12ハウスの秘密がテーマの部屋に水星とドラゴンヘッドということなので、まだまだ自分の深い、中の部分で、感じている自分自身の知識欲だったり人に伝えていないものっていうのがありそうなので、そろそろ外に出ませんか、出しませんかということです。それが自分だけの個性だったり独自性を表現するにつながり、今抱えている問題を克服できそうな、そんな、いい角度でもあります。そして最後に木星の使い方をご説明します。木星はラッキースターです。なので社会との関わり合い方や人との関わり合い方っていうのを木星を使うことによって人からの援助や理解を得ることができるようになります。木星は今回魚座にいます。で、さらに言うと木星は今回逆行している状態なので、以前よりも拡大というよりは現状維持ということにもなります。どのような態度で臨むのかということなんですけれども、魚座さんはとても直感力が高いです。なので直感で今自分はこうした方がいいのかなと、なるべく冷静な気持ちで、そして、優しい気持ちを持って関わり合いをするようにしてみてください。魚座はとても感情を大切にする生き物です。また、言わないけど、そう、言わないことの大切さ、言葉で会話をするっていうことじゃないんですね。魚座自身がもう喋らないので無音なので、なので、感情をすごい大事にするんですよ。感性というか、なので共感性を大切にすることで相手の気持ちに立つことや寄り添うことを得意としています。ですが、この風の時代、寄り添いすぎてしまうと依存を生むということも特徴です。 風の時代の魚座さんはできればさらっとした親切な態度が好まれるんではないかなと思います。私ができることでよければ助けになりますよという態度が相手との信頼関係を生むことも覚えておくと、来年ね、2022年の魚座木星期間をうまく活かすことができるかもしれません。今はほんの準備期間として捉えてくださいね。また魚座は実はテーマに親と子というものがあります。蟹座も母がテーマです。それが1ハウス自分自身と10ハウス社会とのテーマとの間をいい関係性を生んでいます。親子の時間とか、ね、相手に寄り添うことをテーマに考えると、何かねいいヒントが得られるかもしれません。それでは、まとめに入ります。今回のヤギ座満月のポイントなんですけれども、まず、前回の、双子座新月のテーマに引き続いて自分のやりたいこととか進めたい道は分かってきました。特にお仕事や自分を自立させるための勉強などそういったことをですねしっかりと始めたい気持ちとかそういった気持ちを育てたいというのが、スタートしてきています。でもね、周りの人たちの周りの人の気持ち、今どんな風に自分に対して思っている、なので、家族や、パートナー、会社の上司とか組織グループ全体などなどの環境に対してどう見られているのか思われているのか、そういう意見が気になるところでもあるので相談したくなるかもしれません。そして自分は協力できることはないのか、それに対して自分が社会に与える役割は一体どのようなものなのか、それを探っている状態でもあります。よく考えて行動に移すことによって、自分自身の理想や、成長に向かうことができる、そんな、ヤギ座満月の、が、今回テーマです。このね、満月をしっかり使ってエネルギーの方向性というのを、うまく使うことによって次の、蟹座新月、自分の脱皮みたいな感じですね、に向かっていってください。ということで、はい、以上になります。今回ちょっとお知らせの方は割愛します。いつも通りなので、もしよかったら、テキストの方をご覧ください。一番嬉しいのはやっぱり LINE をね他の人にご紹介していただくということだったり、このね知識というかですね占星術を習いたいよっていう方がいらっしゃったら、ここちょっと聞いてみてくださいっていう風に、お知らせしていただけると嬉しいです。はい、それではまた来週、月曜日11時30分お会いしましょう。バイバーイ。